なぜ2月というかもう今年度ずっとですよね、全然収録できていないのかっていうのが、もう今更になってはっきりと理由が、分かってきたので、まずはその話から今回は始めましょう。西暦2015年2月22日日曜日、午後15時2分くらい収録、おはようございます、テクノでございますということでお送りしていくわけなんですけれどもですね、はっきりと分かったのはね、あの僕が今抱えている3件のお仕事、3つ抱えている非正規雇用、まあ実質ねもう1件の仕事の方はもう完全にね辞めてるんですけど、まあ実質2件のお仕事両方ともね僕がメインで喋る仕事なんですよね。だから家帰ってきてまで喋りたくないんですよね。だから喋りたくないというか、あのまあまず体力的に喋りたくないっていうのと、あの朝から晩まで喋るのも飽きるし、あの話したいことは大体仕事の方で喋れちゃうんですよね。だからね、その吐き出したいものがそんなにないっていうところで、俺はね、持つべき趣味を間違えたか、ね、ポッドキャストっていう趣味を間違えたか、選ぶべき仕事を間違えたなってことで、だからね、どっちかがね、消えそうな気がする。はい、ということでやっていくわけなんですけれども、どっちかが消えるよね。もう仕事やってらんねえってなるのか、ポッドキャストやってらんねえになるのかのどっちかですよね。ポッドキャストさ、俺どっかのタイミングで急に音信不通になりそうな気がするんだよね。いや、なんていう、思考は現実化するってほらね、ナポレオンヒル先生もおっしゃっていますようにね、あの思っちゃったらね、そうなる可能性があるから、もうあんまり言いたくないし、僕も、今、自分が持ってる仕事は続けたいなって思うし、このポッドキャストも続けたいって思ってんのよ。で、それで、なんかね、すっごい思うのが、年末ライブの時に、アトレさんと、倉橋くんって、にわかレビューラジオやってる、倉橋くんはいつもさ、受験生なのにさ、俺が東京来ましたよって言ったら会ってくれて、本当ありがたかったんですけど、もちろんね、カラーデイズの若さんとか、宮沢県とか、ポトナインティーズで おなじみのね、宮沢県とかもそうなんだけど、ポッドキャストをきっかけに、こうやって繋がれた人たちと、なんかこう、距離ができちゃうみたいになるのが嫌だなって思って、で、僕の、まあ別に僕に限らずどの仕事もそうだと思うんだけど、なんか仕事だけの人間関係になりそうでものすごい怖いんですよ、ネットやめたら。うん。で、もちろんね、Facebook とかやってたら、300人ぐらい友達、まあ無理やり作ってみた中で、その確かに、私結婚しましたとか、僕海外に行ってきましたみたいな、いろんな写真とか情報とかが来るから、ああなんかあいつがみたいな、こいつがみたいな、いろんな情報とか入ってくるけど、インドアな僕にとってはこう公開する情報がないから、いろんな人たちのいいねいいねって、いろんな人たちの記事に対していいねいいねと押し続けるだけになっちゃってて、結果なんか人間関係、俺って今職場しかないのかな。で、先日ね、先日っていうか先月ぐらいですけど、祖父が、一緒に長いこと住んできた、一緒に生きてきました祖父が、他界をしたっていう都合で、ほら、年末の生放送も若干日にちずれたりとかもしましたけど、ずれたんだっけ？あれ結局ごめん、その辺をあんまり覚えてねえや。なんかいろいろ結局うまくいかなかったんですよね。で、その祖父もね、 祖父ね公務員だったんですよ。まあ、ちょっといろんな事情があるタイプの公務員だったんですけど、なかなかやっぱり今というか亡くなる直前までの人間関係の感じ、お見舞いに来てくれる人とか新年の挨拶とかの感じ見てると、やっぱ職場の人か親戚かみたいな感じになってきてて、でいやもちろんねその仕事の中で楽しい人間関係作れてたと思うし、最後の最後まで、なんか区民センターとかで行われる将棋とか碁の大会とかによく出てたりとかもしてたし、そっちでも友達作れてたから、あこの生き方もすげえいいなーとかって思ってたんだけどさ、俺にとって多分そういうのって いつできるのかなって思って、その碁の大会に行ってるわけでもないから僕は。でせっかくさこうやってポッドキャストをさ続けてるわけじゃないですか。まあ、僕も今までいろんな人たちと出会ってきて、その全然やっぱ続けてこれてねえなみたいな、その仲良くなろうと思った人が急にポッドキャストやめたりとか音信不通になって急に消滅しちゃったりとかっていうのが結構あって悲しい思いを、してきてるから、なんか若さんは今のところポッドキャスト、まあ、潜伏するらしいですけど、どうやら、インターネット上の活動の方はまあまあまあなんかそこそこ、多分続けてくださりそうだし、倉橋くんはこれから大学生になるから、まあこれから、むしろメインで活動してくれるであろう人だろうしとかいろいろ考えて、あと長いことリスナーやってくれてる人とかこの番組でもいるだろうからって信じてるから、とか思うとね、なんかなんか自然消滅は嫌だなってすごい思って、いるわけでございまして、まあそういう今日はどうでもいい話を、したかったわけではなくてですね、いやでもね、最近自分の生活ってのがすっげー空白なんですよっていう話をしたくって、以前ね、2回ぐらい前だったかな、朝活手帳をやるぞっていう話をやったの覚えてますか？何時に起きてみたいな、早起き生活っていう本、割ともうベストセラーですよね。早起き生活っていう手帳、早起き生活っていう本を、出した池田千恵さんっていう方がいらっしゃるんですけど、池田千恵さんのそのね、朝4時起きで全てがうまく回り出すっていう本ですね、あれがヒットして、でそこがベースになっている朝活手帳っていうのをやって、朝早起きしてでやるべきこととかやりたいことをやっていこうみたいな感じの 朝の活動用の手帳で、これすごい不思議な手帳で、朝の4時から、9時までの、手帳なので、それ以降のことがほとんど載ってないんですよね。だから10時以降の、朝9時以降の情報っていうのが、書き込めないようになってて、まあ一応、アフターナインリストって言って、ちょっとメモスペースはあるんですけど、ほとんどが4時から9時までの、状況なんですよね。で、これでとりあえず朝活はちゃんとやるぞって思って手帳買ったはいいものの、基本さ、日常生活において手帳が必要なシーンっていうのは朝ではなくて、むしろその朝9時以降の仕事中でしょと。で、そこのところが抜けてたなっていうところで、まあ、前々回言った通り今年1年間はですね、やっぱり憧れの人間になるぞということで、手帳を、使える人間になるんだと、いう話をしましたので、もう一冊、手帳を買いました。ねえ、やることが極端なんだよね。手帳、僕はね、手帳は、用途に分けて2つ3つあって、僕はいいと思ってます。iPhone にして、ね、iPhone にしたおかげで、家にある、Mac mini、まあ、家にある Mac と、お家にある、家にある iMac と、持ち歩く MacBook Air と、あと、携帯ですね、スマートフォンの スマートフォンというか、まあ、iPhone ですね。この3つがネットワークで一応連携してさ、カレンダーね、情報が、ね、一応全部で、ね、クラウドでシェアできるっていう情報のこともいいんだけど、やっぱり書きでしっかりこう日記というか手帳つけれるやつになりてえなっていうのと、それでもなんかよくわかんない手帳を使うよりはちょっとね、俺の生活に合った手帳を使いたいということで、三省堂書店に、行きまして、 三省堂書店でちょっとこんな面白い手帳を買ってみました。神田外語大学出版局が出しているですね、英語学習手帳2015 The English Learning Planner って書かれているんですけど、英語学習手帳です。英語勉強する系の手帳って結構出てるよね。で、あの英語勉強する手帳の中でよくあるのが、あの手帳ってさ、こう一日一個ずつこうスペースあるじゃない、月間だったり週間だったりいろいろするけど、で一日一個のそのスペースにあの英単語が書かれてたりとか、あのほらあの日記に書くべき内容を全部英語で書きましょうみたいなね。それで毎日英語を書いたり、自分が書いた英語に触れる、要は言語接触が増えることによって、その英語に毎日触れるっていう習慣化になってとてもいいみたいなのがあるじゃないですか。あれもね、一時期ね面白そうだなと思って、でそれはあの今自分が持ってるパソコンとかでも実践可能だなと思っていろいろ試してみたんだけど、やっぱりね、なんかなんでこれ英語じゃなきゃいけないのっていう必然性がないんだよね。ね、我々日本語っていうね、とても素晴らしい言語があるのに、なんでそれで英語を使ってんだ俺はみたいな感じになってきて、必然性を感じなくなってきて、で長続きしないんですよね。でそれでこのこれ英語手帳じゃなくて英語学習手帳で、すっごい面白いのが、別にこれね英語学習に限らないっていうタイプの手帳で、あのどちらかというと、あの僕が朝活用に使っている朝活手帳とかなりあの性質が似てるんですけど、あの自己啓発手帳って言った方がいいのかなっていう感じで、最近というかここ1年ぐらいずっとなんですけど、自己啓発関係の DVD が結構好きで、あの自己啓発のいろんな本を読んでて、やっぱり間違いないなって思ったのが、目標を設定することなんですよね。で目標を設定して、その目標が達成できたかできないかみたいな、将来こうなりたい、こうなるためにはこうしなければならないみたいな感じで、こうだんだんこうトップダウンみたいな形式でやっていくっていうのが良かったりとか、成功パターンをイメージしたりとか、あの単なる手帳じゃなくって、そういうあの夢と現状をつなぐようなっていうとかっこいいね、夢と現状をつなぐようなあの手帳になってるんですよね。だから今僕が開いてるページが22ページなんですけど、本みたいなんですよね。充実ライフプランを作ろう、今年2015年から、20年後2035年、だから俺今42歳になった時ですね。Planning for the upcoming 20 years ってことで、20年っていうスパンで、英語の能力だったり仕事キャリアだったり、家族とかパートナーだったり、遊びだったり、いろんなところで、どういう風な人生にしていきたいかっていうところですよね。これを一個一個じっくり書いてみて、でそれで、っていうタイプの、なんか自己啓発と抱き合わせの手帳なんですよね。で確かに僕もあのなんか仕事関係のものっていうのは、まあ、あの仕事用の、まあ、業務手帳というのがちゃんと、まあね、あの大体もう仕事は割れてきてますからね、業務手帳とか、あとパソコンの方をいじるからさ、パソコンの方に書いたりとかしてるから、だったらあの手書きでやる方の手帳の方は、あの自分がやりたい自己成長の方にもう集中しようと、自己成長のための手帳にしようと、で、仕事関係の必要な情報は、あの、いつでも見れるようにスマホとかの、あの、電子関係の方の電子手帳の方にシェアしておこうというふうに考えまして、そうしました。っていう話だけで今日は15分おしまいですけど、なんだろう、習慣化できてねえな、自分で、あの、この1年間、あの、すっごい楽しかったからっていうのもあるんだけど、仕事が。あのね、1年間の経過がね、すごい短かったんですよ。で、自己成長できた実感っていうのがちょっと薄かったんだよね。楽しすぎたあまり。うん。で、それで、もっと自分に目標を持って継続的に努力をできる自分になるためにっていうことで手帳を買いました。これからどうなっていくのか楽しみでございます。